本日お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。2019年度第一四半期の決算の発表を始めさせていただきます。まず当社の出席者をご紹介いたします。代表執行役専務平田正義です。
よろしくお願いします。
主計部部長松永康弘です。
よろしくお願いします。
進行を務めます広報 IR 部の原と申します。本日は平田から決算の説明の後質疑応答の時間を設けさせていただきます。終了は2時15分を予定しております。お手元にございますパワーポイントの資料に基づきまして平田よりご説明させていただきたいと思います。
じゃあ改めまして、こんにちは。お暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。早速ですがですね、第一四半期の当社の決算を説明させていただきたいと思います。まずですね、毎回で恐縮なんですけれども、2ページの一番下に書いてございますようにですね、東芝メモリーの件に関して大変ご関心高いとは思うんですが、我々、東芝はですね、現在東芝メモリーの経営には関与してございませんので、実績のお話はできますけれども、それ以降の見通しのお話については我々も情報を詳しく持ってませんのでお話できませんということだけ冒頭にお伝えさせていただきたいと思います。それでは5ページを開きください。ここでですね、第一四半期決算のポイントをご説明させていただきます。一番上段が売上高でございます。絶対値が8132億円ということで、前年同期と比較いたしますと、インフラシステム、あるいはビルソリューション、デジタルソリューション、そういったところが増収にはなっていますが、エネルギーシステムソリューション、それからデバイス&ストレージソリューション、ここで減収になっています。それから18年度にですね、パソコン事業をですね、シャプシャン売却してございますんで、今回、この、19年のファーストクォーターにはパソコン事業の売上が含まれていないことから、そこにメモ書きがございますようにですね、400億円強のですね、表面的には売上高の下押しがあるということでございます。前年同期に対して、291億円今マイナスになってございますけれども、このパソコンの影響を除きますとですね、約130億円ぐらいの、既存の事業では増収であったということになります。それから損益ですけれども、営業損益、78億円の絶対値でございました。いろんな関係で、米中摩擦の影響がでかいんですけれど大きいんですけれども、デバイス&ストレージソリューション、ここで減益となっておりますが、その他のセグメントについてはですね、構造改革とか、あるいは調達改革とか、そういった効果が出ている関係で、前年同期に対しては71億円の増益になってございます。ちなみに為替の影響はですね、ほとんどこのファーストクォーターでは前年同期に対してはございませんでした。それから、税前損益でございますが、特に営業外で大きな数字が今回入ってございまして、1点はLNG の売却ですね、これのクローズに向けての蓋然性が高まったということで、会計的にですね、893億円の引き当てを入れてございます。それから東芝メモリーのファーストクォーターにつきましてはですね、前年同期、プラス120億円ぐらいでしたんで、マイナスの約400億円ぐらいの持ち分ポ損益が入って、昨年度から比較すると約500億円ほどですね、マイナスの要素になっているということです。絶対値で、税前損益1297億円の赤字という、結果になってございます。純損益もですね、税前損益の悪化に加えてですね、昨年との比較ではですね、昨年はメモリーの売却、これが大きくございましたんで、この分がなくなっているということで、比較という意味ではですね、当期純損益は1兆1569億、昨年よりはマイナスになっているということです。 それから一番最下段のフリーキャッシュフローですけれども、ここはですね、資金管理、カチッとこうやることを続けてございますので、約400億円、キャッシュが残っているという状況でございます。6ページがですね、株主資本と有利子負債になってございます。株主資本は1兆1991億円ということで、株主資本比率 30% ということです。この比較はですね、3ヶ月前の19年3月と比較してございますけれども、株主資本が約2500億減少したということで、その右の方にメモ書きを書いてございますけれども、当期の純損益が約1400億円マイナスになったことと、それからこの3ヶ月間で自己株の取得が約1000億円進んだということが大きな原因です。それから有利子負債、これが6457億円のマイナスと書いてございますけれども、現金サイド、ネットして現金サイドということで、これも3ヶ月前に対してはですね、現金サイドが2551億円減っているということで、フリーキャッシュフローはプラスなんですけれども、やはり自己株買いの影響と、それから米国会計基準でこの19年度からですね、リースオペレーティングリース資産を計上するということになりましたので、そういった影響が約1600億円ほど入っているということです。為替についてはご覧の通りです。次の7ページは今の詳細でございますので、後で見ていただければよろしいかと思います。8ページがですね、前年同期の1級、これが7億円の営業利益だったわけですけれども、これが78億円になった内訳を記載してございます。中国市況の低迷によるやはり影響がですね、デバイス&ストレージのところでありましてですね、減収に伴う減益、ここでですね、約40億円ほど、ちょうど表の真ん中でございますけれども、ピンク色のマイナス40というやつですけれども、こういった影響が出てます。それから、やや左の方でですね、ハードディスク中心に売価ダウンがございまして、これで約30億円ほどの悪化影響がございます。一方でですね、事業構造改革の効果が約100億円、それから、調達改革の効果、これが60億円、こういったことをネクストプランでですね、こういったことを推進していくというふうに、してございまして、この効果が徐々に出始めてですね、合わせ持って、昨年から約70億円ほどですね、営業損益は改善をしたということでございます。9ページが営業外損益の内訳で、これも先ほどご説明したように、ポイントはですね、下の2つです。持ち分法損益とその他というところで、持ち分法損益には、メモリーのマイナスが入ってございます。マイナス381億円。これが、このファーストクォーターのメモリーの持ち分法損益の実績でございます。それからその他のところには、LNG の、引き当てですね。これが計上されてございます。10ページがフリーキャッシュフローでございますが、過去と比較するためにですね、メモリー、過去のメモリーの分をちょっと除いてですね、一番下にキャッシュフローを3四半期並べてございます。ちょうど真ん中399億がですね、当年度でございまして、昨年はどうだったかというと、フリーキャッシュフロー全体では1115億円ということで、営業キャッシュフローがですね、昨年に比べて、少しプラスが少ないというふうな状況になってございますが、これ昨年ちょっと一過性のことがいろいろございまして、エネルギー関係でですね、大きな売上が立ってですね、回収が大きく入っていた昨年ですね。それからあとはウェスティングハウス関係のですね、現金担保を入れていたものがですね、全て終わって現金担保が戻ってきたというふうなことがですね、昨年の1Q にございましたので、そういったことで見かけ上、営業キャッシュローが、少しプラスが少なくなってございますけれども、そういった差があると。それから投資キャッシュローについてはですね、昨年から100 117億のマイナスが昨年でございますけれども、今年度285億ということで、これから収益を上げていくためにディスクリートだとか電池だとかですね、そういったところに投資を始めさせていただいてますので、そういった支出が今出てきているというところです。いずれにしても合わせ持ってですね、約400億円ぐらいの資金余剰を計上しているという状況でございます。それから11ページでございます。バランスシートです。左の方がですね、資産サイド、右が負債になってございますが、まず資産の方をご覧いただきたいんですけれども、左手がですね、3ヶ月前の3月末です。それから右手がですね、この6月末でございますが、まず一番上段ですね、現金同等物、ここがですね、減少してございますが、一つはですね、劣後ローンというのをですね、ずっとやったんですけれども、これをこの6月に返済をさせていただきました。これの影響が1800億、現金を減らす形でございます。それから先ほどご説明したように、自己株買いの取得が1000億円ほどやっておりますんで、合わせ持ってですね、約2700億円ほど現金が減少している。絶対値でいうと1兆627億円に現金同等物はなっているということです。それから有形固定資産のところ、下から2段目でございますけれども、ここが増加してございます。これはですね、会計基準の変更によるリース資産の計上でございまして、この影響で、絶対値として5634億円となっています。それから一番下がですね、その他資産でございますが、この中には3月末の状態だと3505億円のメモリへの出資が入ってございますが、今回持ち分法損益が約400億円ほどマイナスになってますんで、その評価買いが行われた結果ですね、金額は400億円ほど減少しているということです。右の負債サイドですけれども、一番上段が有利子負債でございまして、ほぼ変わってないんですけれども、中身はちょっと大きく2点入りくってまして、先ほどのリース資産を計上した見合いで利子負債を計上するということで、そこで1600億円ほど、有利子負債が増えるということがございますが、一方で先ほどの劣後ローンの返済ですね、これが1800億円なされてますので、全体では200億円ほど有利子負債が減少しているということです。それからもう一つ負債方では、一番下のグレーのところですけれども、ここがですね、約800億円ほど増加していると思いますが、これは先ほどのですね、 LNG の引き当て、これをですね、これがここに入ってございます。12ページ以降がですね、セグメント別の説明になります。13ページは総覧表でございますので、後で ご覧いただければと思いますが、その中で14ページ、エネルギーシステムソリューションの中身でございますけれども、売上につきましては、送変電、配電で再生可能エネルギー事業を、主因に100億円ほど増収をしてございます。火力とか水力、そういったところで大型の火力建設案件の減少などによって140億円の減収となり、全体として前年同期に対して約30億円ぐらいの減収になっているということです。営業損益では構造改革の効果、一番上のセグメント合計のところのメモ、一番右の方のメモに入れてますけれども、構造改革の効果24億円、こういったプラスはありましたけれども、火力水力の減収による減益、あるいは、一部海外の火力建設案件の採算悪化があって、引き当てを積みましたということがあってですね、全体としては前年同期に対して9億円の増益にとどまっているという内容でございます。それから、15ページがエネルギーシステムソリューションの受注残高の推移でございます。これは前年同期と比較してございますが、19年度の第一四半期につきましてはですね、前年同期から3200億円、約 20% 強受注残高が減っています。 特にですね、大きいのが原子力なんですけれども、これは18年度の決算の時にもご説明差し上げたんですけれども、受注していた海外のですね、新設の原子力案件、これがですね、お客様と正式にですね、受注取り消しの契約が結べたということで、まあ、これ18年度中にですね、受注残高から、まあ、なくなっておりますんで、まあ、そういったところが大きいということです。それから、まあ、加えて火力、水力、あるいは送変電、配電もですね、まあ、市場規模が縮小していること、あるいは、競争が激化して、あまり無理に、ビットに入っていくとですね、今度実績段階で不採算になってしまうということで、かなり厳選受注をしてございますので、まあ、そういった関係で受注残高は、減ってます。それから16ページでございます、インフラシステムです。売上についてはですね、ご覧のとおり、公共インフラで社会システム事業の規模増を中心に増収しています。それから鉄道産業システムでも産業用機器の規模増を中心に増収となっておりまして、まあ、全体で売上については、昨年前年同期に対して88億円 6% と、まあ、増えている傾向で、これはまあ年間でも同じような傾向になろうかと思います。営業損益は、構造改革の効果が12億円ここにはございます。それと相まってですね、増収による増益が、まあ、きちんと利益に出てきておりましてですね、前年同期に対しては44億円の増益を計上しているという内容です。下段がですね、今年度からインフラシステムからセグメント分けしたですね、ビルソリューションの3社のですね、合計値でございますが、ここもですね、昇降機と空調、こういったところが国内海外ともに増収となって、全体でもですね、前年同期に対して121億円の増収になってます。営業損益もですね、為替の影響がややありますけれども、構造改革の効果もあり、まあ、増収益を計上できですね、前年同期から49億円の、まあ、改善と増益ということになっています。17ページがデバイス&ストレージソリューションです。売上についてはですね、まあ、半導体とハードディスクを他と分けておりますが、半導体がディスクリートとシステム LSI、 これがやはり中国の市場低迷などによって140億円減収しています。それからハードディスク他についてはですね、この中に東芝メモリーのですね、ナンドフラッシュメモリーを転売しているということがずっと入ってございましたけれども、東芝メモリー社自身でですね、販売拠点を設立して、その販売を移管している、移管がですね、進んでおりましてですね、それがまあほとんど主な要因ですけれども、全体として144億円の売上が昨年度より減っているということで、まあハードディスクについては前年同期とよりも増えていると、まあ堅調に推移しているという状況です。それから営業損益でございますけれども、まあ為替の影響がプラス7億円とややございますが、まあ構造改革の効果が32億円あります。それからハードディスクで生産性の改善による、まあ、増益の効果があるんですけれども、まあ、先ほどご説明したように、半導体の、まあ、ディスクリートシステム LSI、 そういったところでですね、売上が起こっている影響がですね、損益にも出ておりまして、前年同期に対して32億円の減益となっております。半導体の方はですね、システム LSI 中心に、前回もご説明しましたけれども、この9月末をめどにですね、今追加の構造改革の手を打っているところでございます。それから18ページがですね、リテール&プリンティングソリューションです。ここは東芝テックになりまして、まあ、昨日、確か決算発表あったと思いますけれども、ここは国内のリテール中心に13億円の増収となってますが、少しですね、海外のリテールの製品構成差、あるいはですね、プリンターの方の収益性が若干起こっているということで、まあ、3億円前年同期からはですね、3億円減益になっているということです。 下の方にはですね、デジタルソリューションの数字が記載されてますけれども、ここは堅調でございまして、観光庁向け、あるいは製造業向けのシステム案件、こういったところの規模増がありまして、売上は128億円の増収、それから、利益の方もですね、構造改革の効果、これがここのセグメントでは13億円ございますけれども、これに加えて、増収益が立ってですね、昨年の前年同期は15億円の赤字でございましたけれども、この19はですね、22億円の黒字になっているというところです。以上がですね、第一四半期のセグメント別の内容ですが、19ページからですね、少しトピックス的なことをご説明をさせていただきます。まず1点目、20ページはですね、フリーポートでございます。ご案内のようにですね、5月31日でトタル社とですね、譲渡契約を締結をしてございます。譲渡契約の内容については、そのポチの1の、矢羽根の3つで書かせていただいてございます。今回ですね、第一四半期を締めるにあたって、下の方、黒ポチの2番目ですね、下の方にありますけれども、米国会計基準と照らし合わせてですね、このトタル社とのディールの場合にはですね、非常に現時点でディールクローズの蓋然性が高いという判断がなされますんでですね、引き当てを取らなければいけないということで、893億円の引き当てをこの第一四半期には入れさせていただいております。ただ最後まで今クローズに至っているわけではございませんので、残っている案件をですね、精力的に片付けて、一応以前発表したように来年の3月までにはですね、クローズをさせていく方向で今動いてございます。それから21ページが自己株式の取得の状況でございます。ハッチングしているところがですね、6月末でございまして、累計で5044億円買ってございます。7000億円が、マックス値なんで、そこに対しては 72.1% の進捗率、ご参考にですね、この7月末を書いてございますが、75% のレベルまで今行っているということで、これについては証券会社さんに今お任せをしてですね、今年の11月の半ばまで正々と買っていただくという作業を進めてございます。それから22ページがですね、東芝メモリーの内容です。いつも出させていただいているフォームでございますけれども、左の上に四半期ごとのですね、当社の持ち分保損益の数字を記載してございます。真ん中ぐらいにですね、ファーストクォーター第一四半期の381億円の赤字というのが見えると思いますけれども、この中には、買収時に発生した無形固定資産の償却がこの3ヶ月分で80億入っている。それからあとはご案内かと思うんですけれども、四日市が停電で、止まってございましたので、その影響が約100億円、この中には入っているというふうに、都市メモリーからは報告を受けてございます。これら差し引くとですね、いわゆる実力ベースでは200億円の赤字であったというふうに我々評価してございます。右の方にはですね、ビット成長とか価格のトレンドを書いてございますので、後でご参考にご参照ください。23ページ以降はですね、19年度の見通しでございます。24ページが総覧表ですが、売上高3兆4000億円、それから営業損益1400億円、これはこれの年間の目標値、見通しは変えてございません。その下がですね、ご参考ということにはなりますけれども、先ほどの LNG の第一四半期に行われた LNG の引き当て、それからあとはメモリー社の第一四半期の、持ち分法の損失、そういったものを入れてございます。それからフリーキャッシュフローの方ところではですね、各社さんもすでに始められていると思うんですけれども、 下請取引条件の改定を行わなければならないということで、これのおそらく年間の影響額が900億円あるということで、今回フリーキャッシュフローに織り込んでございます。以下株主資本ネット有利子負債につきましてもですね、2級以降の、メモリー社の数字は全く不眼でございまして、ご参考として見ていただければと思います。ちなみに後半9ヶ月の我々の想定為替レートは105円で、ネクストプランおよび、前回の業績見通しもですね、105円でやらせていただいてございます。25ページがですね、18年度の354億の営業利益であったものがですね、1400億円にしていく、内訳でございまして、ポイントは固定費のところはですね、構造改革の効果はきちんと出していくということがございます。それからあとは、構造改革費用の110億円とありますけれども、これは米中問題で半導体がですね、もう一段の構造改革必要だということで、このマイナスを、これも当初の前回のですね、見通しから入れてございましたけれども、こういったマイナスが入ると。それからあとは将来に向けて全社の IT を直すとか、あるいはデジタル事業を拡大していくということで、100億円今コストを入れてございます。それからその他の事業についてもですね、研究費あるいは減価償却費、こういったものが増えてくるものが200億円ということで、合わせもって80億円ほど前年度から固定費は改善をさせていくということです。限界ポイントはですね、限界利益の改善、これが655億円今見込んでございまして、構造改革、営業改革、こういったことをきちんとやっていくとともにですね、先ほど申し上げたようにですね、あまり採算性の良くないものは受注してもございませんので、こういったところの構成の改善とか、あるいは前年度から実質的には増収しても、パソコンの売却の影響によって表面的には売上減っているように見えますけれども、実質的には増収してますので、こういった増収益をきちんと取り込んでいくということで、1400億円を達成していくという計画でございます。次の24ページが、そのセグメント別の、内訳、26ページですね、が内訳でございます。一番右がですね、対、前回の予想値との差で、一番右下が、00となってございますが、売上高と営業利益トータルは変えてございません。ただエネルギーシステムのところでですね、売上を100億、おそらく落ちるだろうということで下方修正させていただいて、それ見合いのですね、営業損益の悪化を入れてございます。この中にはですね、売上が減る部分と、それから、LNG のクローズが少し想定よりも遅れてますんで、その、我々、固定費を抱えながら今維持してますんで、その固定費が、前回の想定よりは追加で入ってくるというもので、合わせもってですね、40億円営業損益が悪化するというふうに見てます。インフラは多少良くなると。それからデバイス&ストレージのところはやはり中国の影響が出ておりまして、100億減収、20億減益。一方でデジタルソリューションは好調に推移していて、100億増収、10億減 増益という内容でございまして、これら合わせもってですね、今までリスクバッファー、前回まで200億というふうに見てもございましたけれども、その黄色くハッチングさせていただいている一番下の方でリスクバッファーとございますけれども、今140億のリスクバッファーを、持ってですね、あと9ヶ月間臨んでいくというふうなことになってございます。ご説明以上でございます。ありがとうございます。
当社からのご説明は以上でございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方はその場で挙手をいただきまして、係の者がマイクを持ちますので、ご所属とお名前をお願いします。お願いします。
読売新聞の野と申します。大きく3点お願いしたいんですけど、まず中国の影響なんですが、デバイス&ストレージで というご説明がありましたけれども、もう少し具体的に例えばディスクリートとか LSI とかその、まあ、他社さんとかだと自動車向けとかが結構落ちているというような話もありましたけれども、仕向け先でどういうところが需要が落ちているのかというところと、今後の半導体の見通しどうご覧になっているのかというのがまず1点です。で2点目なんですが、その営業利益のところなんですが、見通しは営業利益のところ見通しは変えてらっしゃいませんけれども、実績の78億というところをどう評価していらっしゃるか、その計画で、まあ、順調なのかどうかというのを確認したいというところと、あと3点目、あまり影響ないかもしれませんが、一応日韓の絡みで何か影響を見ているところがあれば教えてくださいという、以上3点お願いします。
はい、ご質問ありがとうございます。まず半導体ですけれども、ですね、内容的には、まあ、そうですね、大きく起こっているところが、まあ、ディスクリートの方もですね、残念ながら起こっておりましてですね、前年同期に対しては、約 20% 弱起こってます。内容的には、まあ、おしなべでですね、まあ、我々パワーと小信号とオプトっていう分類し光ですね、分類してるんですけれども、全般的にやはり落ちてるのかなというのが実態でございます。システム LSI の方も同じようにですね、約2割ぐらい落っこっておりまして、まあ、これもですね、ちょっとアナログも含めて全般的に落ちてます。それで今後の見通しはちょっと、まあ何が起こるかわからない状況なんでですね、あんまり断言できないんですけども、決して楽観は許さないというふうに思ってございます。それから営業利益の今後の見通しですかね、全体の
見通しは変えてらっしゃらないですけども、1級の実績が計画として順調なのかどうかというところを教えてください。
はい、1級の実績についてはですね、まあ、我々1400億円と年間でしかお伝えしていませんけれども、当然、まあ、我々社内で予算がありますのでですね、そのレベルは非常に安全にクリアしているという状況でございますので、まあ、このまま順調にいけば1400億円できていくと思います。今我々見通しを作ってもですね、一応少しまあ取り崩しはしましたけれども、リスクバッファーが今140億円あるということなんで、順調にいけば1500億円ぐらいのですね、数字はできるのかなと思ってますけれども、やはりちょっとご質問のあった米中の関係とかですね、まあ、日韓の関係は、韓国はですね、我々 あまり大きな影響はございませんが、間接的にですね、日本に限らずですね、当社のお客様が韓国にいろいろとこうお売りになっているところで間接的に聞いてくる面もあるかもしれないんでですね、ちょっとウォッチをしていかなければいけないと思ってますが、まあ、そういったことでですね、まあ、東南アジアが少し崩れ始めているとかですね、アメリカもちょっと調子が悪そうだみたいなニュースも見れますんでですね、ちょっと慎重に我々今やっていかなきゃいけないというふうに思ってます。
ありがとうございます。
どうか、はい、じゃあそちらの真ん中の方。
NHK の井上田と申します。よろしくお願いします。2点、まさに海外の情勢でお聞きしたいことがございまして、1点目がまさに今おっしゃっていた米中の貿易摩擦についてなんですけれども、まさに今後、まあ、先ほど数字見ても悪化するんじゃないかということで、前回予想よりもちょっとこう影響大きく見てると思うんですけれども、何かこう対応策みたいなものって今現状で考えてらっしゃるのかっていうのは1点お聞きしたいのとですね、2点目がすいません、これも日韓の関係なんですけれども、今日まさに輸出管理の対象国から韓国除外する政令が公布されたということで、まあ、対象製品も広がるのかなと思うんですけれども、御社の製品の中でどのぐらいこうその製品自体はこう品目として対象になるものがあるのかないのかっていうのは、こうもし分かる範囲でお聞きできればなと思います。
はい、ありがとうございます。米中の問題についてはですね、まあ、実際問題もファーストクォーターでだいぶ影響が出ていて、
一応我々年間を見通すとですね、そこに記載してあるような影響額が、まあ、半導体中心にあるということでございまして、まあ、その 米中問題をどうこうできるというふうな立場には東芝はないんで、そこのところがまあ何が起こりそうか、当社にどういう影響が起きそうかということをですね、ちょっと一歩二歩先に掴んでですね、まあ、社内でできる対応策をですね、どんどん先手先手で今取っていこうというふうにしております。それから韓国向けの売上高はですね、まあ、幸か不幸かですね、当社は本当にそんなになくですね、直接的な影響はあまりないんですけれども、ちょっと先ほどご説明させていただいたように間接的な影響がどの程度広がるのかということをですね、ちょっとよく注視していかなきゃいけないというふうに思ってます。
よろしいでしょうか。次の方いらっしゃいますでしょうか。じゃあこちら真ん中の。
日経新聞の野口と申します。3点お願いします。1点目がシステム LSI 事業についてなんですけれども、先ほど半導体に関してはちょっと構造改革がもう一段必要だとおっしゃったと思うんですけど、まあ、特にどんな構造改革をしていきたいのかというのが1点目です。で、2点目がスペンドマネジメント推進プロジェクトチーム担当についてで、ご就任されて、まあ、どんなこう費用削減改革とかそういう取り組みをなさっているのかというのをちょっと細かく教えていただけるような事例があったら教えてくださいというのが1点です。で、最後にあと最終損益のメモリーに関してなんですけれども、まあ、御社がなかなかこう感知できないっていうのは当然承知はしてるんですけど、そうは言ってもこうメモリさんの存在というもので最終損益が大きく触れているというこの現状について、こうどういうようなご印象をお持ちなのかというのを教えてください。以上3点です。
はい、ありがとうございます。まずメモリーの方ですけれども、まあ、おっしゃってるようにですね、3500億円も我々投資勘定を持っていますんでですね、よくわからないから知りませんという話では全くなくってですね、我々なりにですね、外部から得られる、まあ、ナンドフラッシュメモリーの動向をですね、日々ウォッチをしているところでございます。結果としてはですね、結果の数字はメモリ社から報告されてきて我々の会計に取り込んでいくんですけれども、まあまあ、ここ1年はですね、まだまだ我々として特殊的に会計を入れる必要はないとは思いますけれども、あまりにも値段が戻ってこなくって今の損失のペースがですねずっと続くようになると、まあ、我々としてもそうですけど、まあ、東芝メモリーさんもいろいろと会計的な処置を講じることもひょっとしたらですねあるかもしれませんので、その辺はよく見ていきたいと思っています。決して何も教えてくれないからよく分かりませんというスタンスで、投資勘定を持っているわけではございませんので、その点だけはご理解ください。それからスペンドマネジメントの担当役員を拝命いたしましてですね、まあ、何をやっているかということなんですけれども、去年はですねネクストプランを作る過程でですねかなり、まあ、経費、まあ、関係ですね、もうこの19年度の予算から減らしてございます。そのベースで東芝の従業員皆さん今運営しているわけですけれども、まだまだですね、東芝グループ全体の規模のメリットを生かして、まあ、単価を下げていくというふうなこともできますし、それから量的な問題ではですねもっともっと細かい話ですけれども、我々ちょっと事業所がいろいろと離れておりますんでですね、そういったところはですね今まではかなり移動してフェイスとフェイスでミーティングやってたようなところもあるんですけれども、そういったことをですね、まあ、IT 機器使って会議を終わらせてしまうとかですね、まあ、旅費交通費というよりはですねもう人件費残業代これは働き方改革にもですね非常につながってくるんでですね、そういったことを推進を今しているところでございます。それからあとは LINE のマネージャーさんたちが毎月毎月経費の動向がどうなったのかというのをもっとタイムリーにですね見えるような今仕組み作りをしているところです。それとシステム LSI の構造改革の、まあ、コンセプトですけれども、基本的に、19年度に入る前にですね、まあ、米中関係で景況感が悪化してくるというところも あるんですけれども、もっと抜本的にですね、やはり相対的に採算性の悪い、製品はですね、お客様とお話をしながらですね、徐々に減らしていくという対策をもうすでに取り始めてございまして、まあ、そういったところでですね、必然的にまあリソースが余剰になってくるというところがあるんでですね、そういったところをですね、まあ、9月末をめどにですね、対策を打っていくというふうな動きをしてございます。
あ、はい、ではそちら前から2列目の方。
毎日新聞の今澤と申します。先ほどのメモリーの評価外についてちょっと細かく教えてほしいんですが、先ほど400億円ほどとおっしゃいましたが、これ確か、去年6月、まあ、できた時に3505億円計上して、今じゃあ3105億円になっているってことですか？
概略はそれでいいと思うんですけれども、昨年度は若干プラスが入ってたりしますんで、微妙に数字は違いますけど、コンセプトとしてはそういうことです。もう純本損益はマイナスが入っていけば、評価減が起こっていくというふうな会計になります。
そして先ほど質疑でおっしゃった今の損失ベースが続くとなるとうんぬんっていうことをおっしゃいましたけど、もし本当に損失が続いたらこれをさらに減損しなきゃいけないってことですか？
まあ、かなりですね、ずっと損失が長い間、まあ、我々会計の世界では1年単位でですね、評価していくっていうことになるんで、この3ヶ月だけを見てですね、どうこうということは全くないんですけれども、まあ、来年の19年を締めるぐらいになってきた時にですね、あまりにも売価が戻っていない、損失が出続けるということになればですね、まあ、我々もそうなんですけれども、東芝メモリーさんとしてもですね、いろいろと我々から事業を買っていただいた時に2兆円レベルで買っていただいているんで、のれんとかあるいは無形工程資産を抱えておられるんで、その辺の評価をどういうふうにされるかっていうふうなこともひょっとしたらですね、ひょっとしたらですけれども、 最悪の事態という方はそういうことは多分ないとは思うんですけれども、会計的には可能性としては考えておかなければいけないということです。まあ、そこで、評価減が起こってくれば東芝の方にも間接的に持ち分法損益のマイナスが入ってくるということにはなります。ただ、まあ、一般的に今言われている価格の動向はおそらく年末から来年度の初めにかけて、戻ってくるだろうというふうな、まあ、データセンター会社さんの投資の加減次第だとは思うんですけれども、まあ、そういうふうに言われているので、そんなに大きな心配はないのかなとは思っています。
よろしいでしょうか？はい、じゃあ、真ん中の列の後ろの方。
朝日新聞の笹井といいます。一つずつちょっとお伺いしたいんですけれども、米中の関係で、社内で、まあ、できる対応策を取っていこうとしているとおっしゃったと思うんですけれども、もう少し具体的に、まあ、どういったことを考えておられるのか、話せる範囲で伺いますでしょうか？
ですね、先ほど年間の表で何ページかな、25ページでご覧いただいたように、昨年度からこうずっとこう354億を、まあ、昨年度一過性のものがあったのでスタートラインが800億になるんですけど、そこからまあ1400億円約600億円改善していく主要因は、限界利益の改善、まあ、構成の改善と、それから物量の増加というところでしてですね、まあ、マクロの景況感が変動してきた、さらにですね、変動してきた場合にはですね、やはり固定費のところをですね、早い段階でいろいろと手を入れていくということが必要になってくるかと思ってます。いろいろとご説明させていただいているように、構造改革の効果はこれはこれで出てくるんだと思うんですけれども、先々に向けてのですね、まあ、投資的な経費をかなり今回は19年度入れてございます。こういったものがですね、後半9ヶ月、まあ、特にですね、下期に、出てくる予定になってございますので、その辺を、精査してやめるというわけではないんですけれども、もう少し効率的な使い方を模索していくということはしなければいけないと思っています。
それ何かあのリストラ的なものにその投資的経費が使われるとか そういうイメージということですか。そのメニューとしてはどういうものをこう想定されているのか。
構造改革はですね、先般からご説明させていただいていく追加 の, あの TD あの半導体事業ですね、これは9月末までには終わらせて、これはやらせていただきたいと思いますが、今私が申し上げたことは構造改革的なものではなくて、まあ、先行投資的な経費ですね、そういったものをもう少し抑えていくということも、経営管理によってはあり得るというところと、あとは先ほどのスペンドマネジメントの話じゃないんですけれども、もっと効率的に業務を進めてですね、まあ、もちろん総合的にちょっと我々の会社業務全体業務を行っていく上での IT 化が遅れているところがあってですね、それはそれで今少し中期スパンで直そうとはしているんですけども、短期的にもですね、もう少しIT をうまく使ってですね、業務効率改善できるようなところがあるんで、まあ端的に言うと、残業を減らしていくとかですね、これはまあ会社にとっても、あるいは従業員の皆さんにとってもメリットがあることなんで、そういったことはもうすでに積極的に進めてございます。
続いて、まあ、1400についてなんですけれども、まあ、なんですかね、この内訳みたいなものはここでお示しいただいていることかと思うんですが、まあ、その今の数字とこの、まあ、1400との間に、まあ、かなりこう飛躍というか数字的な隔たりが、まあ、ある中で、まあ、もう少しこう、まあ、どういうパスを描いて、まあ、どういう根拠でその、まあ、1400以上達成できるというふうにお考えなのかというのをもう少し噛み砕いて伺います
でしょうか。はいはい、ですね、今おっしゃられているのは、第一四半期が約80億円の営業利益が、まあ、残り9ヶ月で、引き算すると1320億円どうやって稼ぐんですかというふうなご質問だと思うんですけれども、まずですね、一つ、まあ、当社だけではないのかもしれないですけど、まあ、充電メーカー全般的に言えるんですけれども、下期ですね、サードクォーター、フォースクォーター、特にフォースクォーターに売上計上が非常に大きいところがございまして、まあ、一方で固定費関係はですね、まあ、若干サードクォーター、フォースクォーター多いんですけれども、ほぼ一定というところがあるんでですね、後半売上が大きく立っていく見合いでですね、限界利益が大きく計上されていくということは、まあ、特徴的にはあります。あとは前年同期ですね、特に前年同期のフォースクォーターですから、今年の1月3月ぐらいのところではですね、サードクォーターもそうでしたかね、サードクォーターで例えばニューフレアテクノロジーの減損を入れていたりですね、これが100億ぐらいありましたかね。それからあとはサードクォーター、フォースクォーターで残念ながらエネルギーシステム関係で、まあ、大きなロスコンの引き当てを入れてございましたんで、まあ、そういったものはですね、今回ないということなんで、まあ、昨年に対してはおそらくサードクォーターとか、まあ、フォースクォーターになってくると、増収増益が立ってくることと、まあ、昨年度に比べてはそういったネガティブの要因がないということで、昨年から大きく改善できるというふうに思っています。
わかりました。あとまあ、自社株買いをまあ引き続き、まあ、7000億上限にということなんですけれども、まあ、今御社にとってまあその投資していくことというか、まあ、かなり重要なステージかと思っているんですけれども、まあ、こういったそのまあ投資とそのまあ自社株の買いのバランスというか、まあ、その辺についてこう、まあ、どう考えられていらっしゃるのかなと、まあ、その現預金の減り方とか見ていても果たしてまあこういうあり方でいいのかなというふうに疑問を感じているんですけども、その辺いかがでしょうか。
そうですね、まあ、経営サイドとしては、まあ、過度の自社株買いはやるべきではないと思っております。ただ過剰にですね、株主を持つこともですね、会社の効率を悪くいたしますんで、どこかでも説明したと思いますけれども、まあ、一般的に、我々としてはですね、株主資本比率 30% 程度、それから、まあ、投資の必要があればデッドエクイティは 30% 以内に抑えて、まあ、借り入れをそこまでは行っていくというふうな財務規律で運営してございますんでですね、まあ、その近辺のレベルまでは いろんなことをやっても大丈夫なのかなと、今特段ですね、すごく何千億円レベルの設備投資をするとか M&A をするとかいう計画はございませんのでですね、あの予定通りこの7000億円の自己株買いはやっても、あの特に何ら支障はないというふうに思ってます。
ありがとうございます。
最後二方、あの質問2問まででお恐れ入りますが、お願いします。じゃあどうぞ。
日本経済新聞の志賀と申します。今日はありがとうございます。あの先ほどから言及があったと思うんですけれども、あのネクストプランで表明し、あの公表していた調達改革、営業改革、構造改革、こちらその1クォーターで見ると進捗と手応えってどうなのかというのをまずお伺いしたいのと、もう1点がですね、あのモニタリング対象事業4つあったと思うんですけれども、こちらの改善というのも1クォーター時点ではどういった形で進んでいらっしゃるのか、お示しいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。調達改革、営業改革とその、こういった改革についてはですね、あの1級の上、実績を見ますとですね、オントラックであの行っているというふうに我々評価してございます。ただ、年後半はですね、調達改革でいうと年間で250億とか、営業改革でいうと今50億とか、そういった数字を上げていくわけですけれども、当然ですね、まだあの見えてない部分はあります。ただ、毎月毎月これもフォローしてますけれども、見えてない部分の割合が毎月毎月減ってきて、トータルのこの250億なり50億なり、そういった数字はあのできるプロバビリティが高まっております。それから、あ、ごめんなさい、
モニタリング対象事業、
モニタリング対象事業ですね、モーターと火力と、それからあとはシステム LSI とハードディスクですね、これがありましたけれども、モーターとハードディスクについてはですね、特に心配はないです。で、火力、水力について火力、水力、それからあとシステム LSI についてはですね、いろいろと景況感、特にシステム LSI なんかは、米中問題で景況感で、少しディスターブされているところがありますけれども、ファンダメンタルの構造改革がきちんとできているのかどうかのレビューはですね、車谷綱川をはじめですね、執行サイドで、毎月モニタリングをしてございます。
ありがとうございます。
はい、では最後一言。
共同通信野崎と申しますけれども、よろしくお願いします。為替レートなんですけれども、105円想定されているということですが、足元このぐらいの水準までちょっと来ちゃってるということがあって、今後の見通しちょっとかなり、わからないところも多いかと思うんですけど、どのように見てらっしゃるのかということと、あと、官能度、売上だから90、営業損益で15って見てますけれども、これどういった分野が効いてくるのかっていうのと、もし円高が進んだ場合の対応策なんかを考えていらっしゃったら教えてください。
そうですね、まず効いてくるのはやはり半導体が多いです、大きいです。それから万が一円高が進んでってこの影響額がリアライズした時にはですね、そうなる兆候を見極めながら、やはりそんなにですね、マジックのような手はないんで、やはり短期的には経費の効率化をさらに、進めていくということになると思います。それから為替の動向がどうかと言われると、正直言ってあまりお答えする立場にないと思いますので、よくウォッチしながらオペレーションしていきたいと思います。
はい、以上をもちまして当社の説明会を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。